思いもかけない、激しい雨が先ほど来降っております、スマホの雨雲情報をさっきちらっと見ましたら、この島田の駅の周辺とかに大きな雨雲の塊がこう現在通過中というふうに出ておりました。しばらくちょっと雨が激しい雨が降るというふうなことのようであります。守られて私たちは過ごしたいと思います。今朝はガラテヤの信徒への手紙を通して宣教者パウロの言葉を共に味わってまいりたいと思います。パウロが福音宣教のために働いた異邦人の住む地域の中でも、このガラテヤと呼ばれたあたりというのは区域の区分がざっくりとしていて曖昧な地域というふうにされております。後ろに聖書の後ろにあります地図で言いますと8番とか9番のあたりに、ありまして、地中海のキプロス島の北側、パンフィリア地方のもっと内陸の地域がガラテヤの地方であるというふうにされております。ピシディア州とか、パンフィリアの一部とか、パウロの出身地であるキリキア州、タルソスのあるキリキア州の西部とか、広い地域を含んだその区域のことをガラテヤというふうに呼んでおりました。使徒言行録の記者であるルカはパウロがパンフィリア州とかピシディア州、リカオニア州といった場所を訪問したということを記しております。原稿録の中では16章や18章の部分でパウロがそうした地域に赴いた折に伝道がなされて、その地に教会が設立をされたというふうに書かれてあります。パウロは異邦人の地域での習慣や宗教への意識の違いと対立をしながらも宣教の技を力強く進めてまいりました。教会の内部にはさまざまな価値観やものの考え方が存在をしていたとされています。特に外部からの非常に強い働きかけや圧力によって教会の内部に極端なものの考え方というものが支配をすることがあったようです。それはコリントの教会もガラテヤの教会もやはり同じような事情を持っていたと思われます。特にガラテヤの教会ではユダヤ教の影響を強く受けた人々からの立法主義というものが教会の中に広がろうとしていました。このガラテヤの地方にあるユダヤ教の街道に集まっているユダヤ系の住民やユダヤ教に改宗をした異邦人がキリスト教会との関わりを持っていたわけです。彼らのあるものはユダヤ教徒が信じていたようなことと同じように立法の完全な実践、そして立法の戒律に服従をすることが信仰を豊かにし神の救いに預かる道であるというふうに考えていました。立法の教えは催促や細かな決め事の類も含めると星の数ほどあって、それを実際に完全に実行して生きる、実生活の中でそれを生きていくということはかなり難しいことであったというふうに 考えることができます。もともとは立法の求めというものは、神の御心を実生活の中でいかに実行し実現をして生きるのかというところがその出発点でありました。10回の教えを一人一人が心に刻んで、それを具体的に実生活の中で行うにはどういうふうにすればいいのか、その心がけや行動規定のようなことが立法の基本になっておりました。ただ人の定めたいろいろな決め事というのは、想定された現実の事態に当てはまらないことが多々出てきます。そうしたときにそれを補うような形でまた新たな立法が生み出されるというふうなことの繰り返しであります。まあ、それは私たちのが現実を生きているときの法律といったものでもやはり同じようなことが言えようかと思いますが、このユダヤ教の立法は信仰生活と人間の生きる生活というものがほぼイコールでつながる、そうした価値観のもとにさまざまな決め事が取り決められていくというふうな性質を持っていました。立法の求めは神の求めを、実生活の中でどのようにして実現をするかということを目指したというわけですが、パウロは立法主義が時として人を誇らせてしまうこと、つまり実行していると完璧にそれを行っているというのは、実は実行が不十分であるにもかかわらずそういうふうに思い込んでいたり、あるいは目に見える形で立法を履行していない人に対して自分自身の正しさ、立法に対する自分の態度を誇ってしまうようなことになっていく。これは明らかに立法の果たす義務とその義というものが、それを実行する人間の側で勝手に解釈をされて一人歩きをしてしまっている状態であると言えます。パウロは立法が持っている正しさというものを人が行うことの筋道として、それは一定正しさを認めておりました。神の求めを真剣に問い、神が示す愛に基づいて立法の技がなされるのであれば、それは御心を実践していると言えるかもしれないからです。神の救いの約束とその根拠、立法との関係についてパウロはこのガラテヤの3章のあたりで語っているわけです。パウロは教会の人々が抱いていた神への信仰に関して、彼らがイエスの救いの福音を聞いて信じたからであって、そのことの中に信仰ということの中にその救いの根拠を置くことができるのだと述べています。創世記の15章の部分で記されている聖句、アブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められた、その言葉をパウロは引用して述べています。パウロにとって主イエスを信じて神の救いに入れられたものは、つまりこの3章の7節のあたりで彼が語っているものとは、立法ではなく信仰によって生きる人々こそが、アブラハムが神によって祝福をされ救いの源となったように、その信仰のゆえに、その信仰の内実のゆえに救われていくことになるのだと述べています。神がアブラハムのことを、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されると語っているその言葉の根拠として、パウロは神への信仰に立ち、イエス・キリストの救いの福音を信じる信仰者は皆アブラハムと同様神の救いと祝福に預かると宣言をしています。立法の技を積み重ねて 良い働きに励むものが、もちろんそれは大切なことで尊いことですが、しかしその報いとして勲によって神に救われるのではありません。神の御心を求め、自分の命と賜物を用いて生きるということを通じて、神の御心を生きることを神の求めであると信じる、それが信仰であるからです。だからパウロは、信仰を自分のよりどころとし、信仰に生きている人が血筋や血統によるのではなく、アブラハムの子孫とされていくのであり、アブラハムと共に祝福されていると、この部分で述べています。しかし、律法は信仰をよりどころとしていないという言葉、これはパウロが律法に向けているその心の思いを非常に端的に言い表していると思います。神の御心の求めという信仰の領域に関する事柄を取り扱っていながら、律法は信仰にその根拠を持っていないからです。パウロによれば、人が神の救いを受けるのは、律法において正しいとみなされる事柄や技を行うことにおいて、その報いとしていただくという性質のものではなくて、各自の心にある神への信仰に基づいた生き方や信仰の技において救いを受けるのであって、律法の義を満たす功徳によるその救いということではないのであります。パウロは3章の15節のあたりで、分かりやすく説明しましょうというふうに述べています。つまりこれは直訳的に言うと、人間の基準に従って私は語りますよというふうに述べております。同じような言い方をパウロはローマ信徒への手紙の3章の5節の部分でも語っています。つまり自分の同世代の人々が用いている一般的な習慣や感覚を引き合いに出して、私は説明しますけどというふうに述べているわけです。聖書が語っている契約とは、神がお与えくださる救いの約束のことであり、神と人間との間で取り交わされた協定というものではありません。そこには神の恩寵と恵みという、神からの一方的であり全面的な御心がその全体を貫いています。パウロは3章の15節以下で、世の人が定めている遺言状の事柄を引き合いに出して語っています。彼がそういうふうにするのは、なぜこんなふうに彼が語っているのかというと、当時の世の中の取り決めであった事柄、財産の処分に関しての協定がひとたび結ばれてしまえば、協定の当事者か家族以外にその取り消しや変更を行うことはできない、そういうふうになっているでしょうというふうに述べています。世の中での人間同士の取り決めがそうであるならば、神と人との間に結ばれた救いの契約、神の約束というものは、私たちの内実がどのようなものであれ変わることなく、その権利は持続をし、約束の豊かさも損なわれることはないのだとパウロは語っているわけです。信仰の目を持って神がキリストを通じて交わしてくださった救いの契約、新しい契約というものに私たちは生かされています。これは聖書の示す新約という言葉であります。神がアブラハムと信仰によってアブラハムを義とし、アブラハムの祝福に預かるその子孫を祝福するというふうにお語りくださった約束は、 誰一人それを無効にすることも変更することもできないとパウルは語ります。神のアブラハムへの救いの契約はアブラハム自身と彼の生涯というものに限定されることはないからです。パウロは神がアブラハムとの間に立てた救いの契約はイエス・キリストにおいて完成されるように備えられていたと述べています。パウロがこのように述べる根拠はアブラハムのいかなる子孫もキリストの救いの時に至るまで神の救いを受け継がなかったではないかという点であったと思います。ユダヤ人にも異邦人にも及んでいる神の祝福はキリストにおいてもたらされたのであり、その意味で主イエスに望みを置いて生きる者、信仰者はすべてアブラハムの子孫であり、その祝福を受け継ぐ者とみなされていくわけです。しかもこの神と人との間の契約は信仰のもとに私たちが一つとされ神に連なり神の救いに結び合わされる恵みを共有していく、そのようなことになっていきます。神からの恵みと祝福は神の側からの全く一方的に与えられる性質のものであり、その恵みはユダヤ人に限定されるものではなく、主を信じ神の祝福を受けたいと願う者、つまり主を信じるすべてに、また本来神の救いとは無関係で無縁とみなされていた異邦人も含めてその祝福が引き継がれていくと述べられています。ユダヤ人にも異邦人にも分け隔てなく望む神の救いの恵みはキリストにおいて私たちにもたらされるに至りました。その意味でパウロは主によって生きるすべてのものがアブラハムの子孫に属するという極めて端的で前向きな解釈をこのところに加えています。神の救いの契約は信仰を通じて受け継がれ広がっていく、そのような性質を持ちます。パウロは律法が持つマイナスの側面、人を誇らせる、あるいは人の交わりのみならず神との交わりを損なっていってしまう、人の罪が律法において明らかなものとされていく、そのような意味で本来人が神の御心を実現していくための手段とされ、そのこと自体に聖なる性質を見ていた、そうした律法というものが人の世界において人がそれと関わり向き合っていくことの中で本来その目指すところが異質なものとして一人歩きをしてしまっている、そのことを彼は危惧をしているわけです。パウロにとって神の契約は律法が制定されるずっと以前から備えられて神によって承認されていたと述べられています。神の契約やそれに伴う救いはそれを受ける者の功績や行動の正しさによるものではありません。私たちはここに記されているパウロの言葉を注意深く読み、また受け止めていく必要があります。彼が述べている相続とは現実の遺産などの相続のことではなくて、神が信仰の父とされたアブラハムとその子孫に約束された霊的な祝福や救いのことを指しています。この約束の背後には神の慈愛と恩寵というものがありました。パウロは律法を神の約束に対する付加的なもの、あるいは書き換えのようなものではないかというふうに理解をしています。なぜなら律法には違反や罪を阻止していく力はないからです。罪を明らかにしていく、そのような性質は持っていても罪そのものを封じ込めていったりそれを阻止していく力はない。非常に興味深い ことに、パウロは神の救いの出来事を約束の時代というものがあり、そしてその後に立法が人を支配し機能していった、そのような時代があって、さらにはキリストが私たちに望んでくださる時代というものがやってきている、そういうふうな流れの中で、この時代の中でパウロは律法というものを理解をしていることがわかります。律法と神の契約とパウロは対比して述べます。神の御心というものが律法や契約というこの両方のものの起源となっている、それは神の御心によって成立している、それはそれにおいてはまさしく同じものであるということはわかりますが、そのことをパウロは認めつつも、パウロは律法については極めて限定的にその効力や働きについてを述べています。もし仮に人を御心にかなったように生かすために機能していくような律法があったとすれば、彼はそのように述べています。他者の思惑や視線を常に意識し、神の御心に人の心が向かわないこと、違反を恐れてその指摘を恐れるような消極的な生き方に向かわせる力は生まれては来なかっただろうと彼は言うわけです。そのことは3章のこの11節以下の部分で述べているように、律法の実行によって人は神の前で義とされないことは明らかなのだと彼は語っていることでも明らかです。旧約聖書のハバクク書の言葉、正しいもの、つまり義人は信仰によって生きる、彼はこの言葉を引用して語っています。律法は本来神の求めと御心を実行するために機能していました。しかしその根本的な欠陥は、律法というものが人の心の満足を満たすために働き、神への信仰をよりどころとしていない、その点をパウロは指摘をするわけです。信仰者は新しい契約にも使える資格、文字にではなく霊に使える資格が与えられていると第二コリントの3章6節でパウロは述べています。文字とは律法のことを指しています。パウロにとって律法の戒律やその求めは、神の求めや神の命というものとは正反対のものであったことがわかります。彼は文字は人を殺すけれども霊は人を生かすと語っていることからもそれは明らかです。律法が人を呪いや死に至らせる、そうした宣告を行うものであるのに対して、律法に勝って信仰に基づいた神の救いの約束は、人を生かし神と共にあることの喜びの中に私たちを招いてくれます。ローマ信徒への手紙8章の6節の言葉、肉の思いは死であり霊の思いは命と平和でありますと述べられている通りであります。パウロは律法について、罪そのものが正体を表すために、良いものを通じて、つまり律法の本来持っていた良い性質を通じて私に罪をもたらしたと告白をしています。罪、つまり神の律法、まあ、これは御心というふうにも言い換えられようと思いますが、その御心を喜ぶ自分がいる一方で、罪の法則にとらわれている自分自身がいる、そのことをパウロは自覚をしておりました。聖書は神の前にあって罪を犯し続け、決して正しくありえない人間の姿をあるがままに記しております。このことを見ても、人は決して誰一人神の裁きの前に立たされることが避けられない、 ものであるということがわかります。正しいことを積み重ねたから人は救われるのではありません。主イエスへの信仰が人を神の救いの約束の前に立たせてくださいます。神の約束は主を信じる者だけに与えられる、そのような性質を持ちます。パウロは主への信仰が掲示されるまでの間、私たちはまるで囚人のように律法によって厳しい制限と規制が課せられて、その中に閉じ込められ監視をされていた状態であったと述べています。だからキリストが世に来られるまで律法が機能し、管理者のように人を治めていたのだと語っているわけです。ここでパウロが述べている養育係という言葉は、子どもの訓練や教育のための後見人とか付き添いのことを指す言葉であると言います。キリストというお方と比べたときに律法の機能は明らかに劣っているとパウロは言おうとしています。私たちはキリストに対して抱く希望や信仰によって神の前に正しくありえないものであるにもかかわらず、正しいとみなされ義とされていく、それが信仰の力であるとパウロは語ります。私たちに対して必要なのは、パウロが述べるように養育係ではなくて、私たちを罪から解放してくださる救済者であるキリストというお方であるわけです。私たちは主において神の御心と救いに招かれました。洗礼を通じてキリストに結ばれ、主をまとって生きるものとされました。キリストに結ばれた神の子供として格別に愛される、そのような身分を一人一人が授けられています。主を信じ主に従う私たちはその意味で神のものであり、その信仰に立つとき、私たちはアブラハムの子孫にあたる、その神の祝福の約束に連なるものである、そのような思いを心の中に新たにされるわけであります。主に従う信仰の歩みを共に全うし、またその喜びの中に信仰の道をたどってまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。神様、あなたの御前にあって正しくありえない私たちの罪の姿を改めて思わされました。イエス・キリストはそのような私たちを罪のままで身元に招き、救いと恵みの中に入れてくださっている、その豊かさを心に覚え感謝をいたします。どうか主にあるものとしての喜びや希望のうちに私たちの信仰の生活が営まれますように、弱く小さな私たちが主において強められ、その命の中に入れられている、その恵みを数えながら日々の生活を歩んでいくものとさせてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうか一人一人の生活をあなたが守り、私たちの果たすべき働きを祝福してください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。私たちの生きる世界には多くの課題や私たちの思いを塞がせるさまざまな辛い出来事があることを覚えます。世界には紛争や戦争が絶えることなく、多くの命が奪われております。またさまざまな自然災害において人命が危機にさらされ、不安の中に人々が置かれております。神様、どうか私たちの生きるこの世界を憐れみ、あなたの平安と恵みが私たちを覆いますように、一人一人の生きる世界をどうかあなたが祝福してください。そのことのために私たちが小さな働きを果たし、努力を積み重ねることができますように、あなたの御心にかなった良き働きをそれぞれの命や賜物を用いて果たしていくことができるように力を与えてください。今朝ここに集うことができなかった敬愛する兄弟姉妹方の上にも、どうか私たちと同じ恵みと平安が備えられるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝を お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。